Sound set.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2305回、11月24日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは気がつけば振り出しです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。会社で大きなイベントが一つありまして、それが終わりました。やり上げた感じがしております。ポカーンと空虚感を感じております。さて、ここから新たな仕事のスタート地点、何をやろうかなと思っております。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。火曜の配信では腰痛の話しましたが、実は肩こり首こりもかなりひどい状態です。こっちでいい整骨院を探してるんですが、なかなか踏み切れずにいます。ちゃんと病院に通って元の状態に戻したいなと思っています。今日もよろしくお願いします。
今週はすみれさんはお休みです。iPhone マニアさんにあった記事です。 iPhone 14 Plus の製造を中止し iPhone 13に転換か、工場売却もという記事が出ていました。今週はすみれさんご都合でお休みですので、はるさんとみれさんに入っていただいてます。
はい、
この中で iPhone 14 シリーズをお持ちなのは、
はい、は
るさんだけですね。プロマックス、
プロマックスですね。
プラスっていうのが同じ大きさなんですよね、うん、画面のサイズは。
そうですね、
プラスは 6.7 インチですね。
iPhone 14が 6.1 ですね。
プラスとプロマックスは画面同じ大きさじゃなかったでしたっ
け。そうですね、
同じ大きさなんですけど、私も一度店頭で触ったらプラスの方はやっぱり軽かったんですよね。
私も触ってみましたけど、また山村さん軽い軽いって言ってるわけかなと思ったんですけど実際軽かったですね。
ですね。記事によりますと iPhone 14 プラスを作ってるサプライヤーでペガトロンというところが、このプラスが安倍不信の影響により製造を中止して、そのラインを iPhone 13用に切り替える可能性があると経済日報が報じてるということで、経済日報っていうのはこれ中国の新聞ですね。
13は13と13ミニがまだ現行として販売されてるんですね。
まあ、ありますし、ここ数年見てますと記事とかいろいろ見てて分かったんですが、発表されて発売始まって翌年また次のモデル出てもずっと作ってるんですね、アップルは。
うん、
で今で言うと14が発売直後じゃないですか、今。
うん、
直後っていうのはもうちょっと経ってるけど、うん、
はい、
でも13去年やから作り置きしてるような印象があるんですよ、その14の時代になってしまってるから。でもそうじゃなくて、今この現在も14も13も一緒に作ってますということなんですね。
アップルが公式サイトで売ってるのは13と13ミニだけで、
はい、
プロとかプロマックスは売ってないんですけど。
ああ、そうですか。
どうなんですかね、一般量販店向けに作って出してるのかもしれないですね、プロとかも。
そうか、そっちはほんまに在庫が去年の ストックがあるのかもしれないし、それは分かんない。ペガトロンっていうところは iPhone12 ミニ、それから13ミニの主要サプライヤーとしてやってきた経緯があって、14プラスを担当することで受注額は増加すると期待されてたそうです。でも14プラスはそんなに売れてないということで、アップルからの受注が減少してきたんで、これは切り替えようかと話が言ってるということでした。これなんでそういう話になってるかというと、そのペガトロンの製造工場にラクシアプレシジョンという中国のメーカーがあって、そこの技術者が出入りしてるのを見かけられたことで、これは工場を売却するんではないかという憶測が出てるということでした。
14プラスの売れ行きが悪いということですけど、なんとなく中途半端感は確かにあるような感じですよね。14シリーズの中でどれを選ぶかと言われると、大きくて軽いっていうのはありますけど、軽さとか求めるたら14を選ぶでしょうし、画面が大きくて手に持ちづらいけど性能はちょっと劣るというところもありますよね。
中国の方は割と上の方のグレードを買う人が多いと、
うん、
いうのは何かの記事で見た覚えがあるんですが、 14プラスの位置づけはやっぱり春さん言う通り至らない感じには見えたかもしれませんね。
そうですね。
思いっきり値段が安かったらそれは可能性あったと思うんですよ。
値段と性能とのバランスが悪い感じかもしれない。
日本ではどうなんですか？ちょっと数字は追いかけれてないですけど。まあでも日本もそんなにプロマックスの方が売れてるような気はしますが。
しますよね。
ですね。
10代の方の SNS、最近ちょっと気をつけて iPhone とか好きな人たちなんで見てるんですけど、プロとかプロマックスが欲しいっていうご意見よく目にしますね。
あ、そうですか。その
自分で買えないじゃないですか。だからその親御さんに買って買ってて、今度成績上がったら買ってねみたいなお話をよくしてるみたいなんですけど、その時に親御さん高いのはきついじゃないですか、プロやプロマックスって、
うんうん、
なるべくスタンダードにしなさいとか、
はい、
って言うけど、はい、いやここは譲れない、僕はプロしか嫌だ、プロマックスしか嫌だみたいなことを言うお子さんがいるというようなお話の目にするので、プラスが全然そこへ話入ってこないんですよね。
はいはい。
僕はプラスでいいからみたいな、そういう子はあんまりいないように見えるので、まあ、そんなとこも。いいことだね。まあまあ、やっぱお年頃ですと友達が持ってるのと比較しちゃうから。
まあ、そうだよね。ね、
なるんですかね。iPhone なんかなっただけでもいいじゃないのみたいなこと言われるんでしょうかね。
ディスプレイの大きさをちょっと考えなくとすると、14 Pro だと一番安い S モデルで 149,800 円、
はいはい、
iPhone 14 Plus は 134,800 円、
はい、ああそんな差はないですね。
149,800円と 134,800 円なら画面が小さくても性能がいい方ってやっぱりなるでしょうね。
その間に4万ぐらい差開かないとなかなか動かないような気しますけどね。
ですね。
アップルさんこの後どう変えていくのかっていうところですけど、
うん、
ミニもいいですよね。
ミニいいっすよ。ちっちゃくて持ちやすいし軽いし
長文読むときにどうですか？それはあんまり意識しないですか？あんまり
長文読むときは、ええ、結局 Mac で見る
マスナー私は。そうやけど、うん、そう出先でですやん。
出先、出先でそんなに見ないな。
そうです。見えるんですか？
長文は。
そんな製造のことについてのお話から始めたんですが、iPhone マニアさんもう一つ iPhone の製造の記事出しておられます。中国当局が元兵士を労働力として iPhone 工場に派遣へという記事で。中国はまあニュースでも皆さんご存知の通り、今新型コロナウイルスの封じ込め対策で iPhone を製造していることでは大きなメーカーの Foxconn をはじめとしたサプライヤーが iPhone の生産台数確保に苦慮している、難儀しているということです。とうとう中国当局が退役軍人に iPhone の組み立て工場に行ってくれないかと派遣する運動を開始しているというニュースがありました。 iPhone 14シリーズの量産ペースが大きく落ち込みを見せているね、そんな中で引退した人民解放軍の元兵士に対して地元の退役軍人局がフォックス君を支援するよう呼びかけているということでした。もちろんタダで働けということはないと思うから、
実はそうです
ね。だからちょっと暇してるんだったら君どうみたいな、君ってことがもう、ね、もう年もかなりでしょうけど行ってみるかいみたいなことなんですかね。
あとはこの記事でもありますけど、アップルがそのリスク分散のためにインドへ軸足を移しつつあると、
はい、
いうのもあるので、そこを引き止めようとしてるっていうところももしかしたらあるのかもしれない、
ね、まああるでしょうね。フォックスコンの工場がある地元にしてみたらやっぱりそれで街が潤ったところも多かったでしょうし、
うん、そうですね。
中国は今どんどん頑張って iPhone も売れてくれなきゃ困るってことなんですけど、うん、さっきの14プラスが売れてないっていう話を、ね、してたわけですよ、
うん、
でもやっぱ売れてるのは間違いないっていう記事もありまして、これは噂のモバイル系フリックスさんからですが、iPhone 14 Pro Max の生産が需要に追いつかず、Apple オンラインストアの出荷は5ないし6週間後というふうに記事が出ていました。やっぱりそうなんです。もう一月半ぐらいは今納期かかりますよっていう。う
ん、そうですね。今日本の Apple の公式ストア見てもやっぱり5、6週間って出ますね。
わ
この配信が出てるのが11月の第4週ですから、だから今からそれらをオンラインで注文しても、もうクリスマスに間に合わない、うん、
その可能性ありますね。
もう年内も無理で年明けぐらいになってしまうという可能性だってありますよね、うん、クリスマスプレゼントで iPhone 買ってもらえたらめちゃくちゃ嬉しいですよね。
あ、嬉しいですよね、うん、サンタがゲストリしながらね。
なんでゲストリなんですか？
いやいや、お金払って買ってきてるわけじゃないですか。高額商品を、
はいはいはい、
そうそうそう、頑張って買ってきたよと。
そういう人気の iPhone、日本では結構いろんな使い方してる人がいますよということで、やはり iPhone マニアさんからの記事でご紹介するんですが、オブジェクト IO、紐の長さ調節可能な iPhone 用スマホショルダーの販売を開始という記事がありまして、土屋カバン製造所と言いますと、もう iPhone ケースですがね、いろんな製造有名なブランドですけども、そちらのオブジェクト IO 事業室というところが、マグセーフ対応の iPhone ケースに長さ調節可能なレザーストラップを組み合わせた、商品名はアジャスタブルレザーストラッププラス iPhone ケースセットの販売を開始しているということでした。どの iPhone に使えるのかっていうと、 iPhone 12、30、14の各シリーズに対応するということですから、ここ2、3年で iPhone 新型買った人には大体使えると思います。うちの12 Pro Max も対象になってるんですよ。
ああ、そうですね。買いましょう。
ところがね、この線今いいのはわかるんですけど、最近スマホをカバンに入れるんじゃなくて、はい、スマホケースに紐付けただけの肩から下げてるっていうのが流行ってるっていう記事を見た覚えがあって、
うん、
確かに街中で見ないことはないけど、流行ってるって言うのかなこれってって思ってたんですよ。
うん、
でも春さん曰く、いや流行ってますと。
私はどの程度何割ぐらい使えば流行ってると言えるかっていうのはあるかもしれませんけど、私は以前に比べればこういうのを見る機会は増えたなというふうには、はい、日本の話ですけどね、思いますね。私も欲しいなと思ってるんですよこれ。
あ、そうですか。
だいたい女性向けの製品がほとんどやったんですけど、
まあ割とデザイン的にそんな雰囲気が多いですね。
そうなんですね。ただこの今、はい、土屋カバン製作所のここのページを見ると、はい、男性のモデルさんが使ってるのもあって結構いい感じやなという。で、色がブラックとホワイトベージュ、
はい、
ブラックの方は落ち着いた感じでいいですねこれ。
うん、
でも結構いい値段しますね。
誰かカバーつけへんとか言ってませんでしたっけ。
そう、純正しかつけないので。
そうなんですよ。いつも言ってませんでしたっけ。
そうなんです。そこでちょっと迷うとこなんですけどね。
素人考えなんですけど、このストラップが何がしかの理由で引っかかったり切れたりしたってちょっと怖くないですか。う
んうん、ありますけどね。私昔、うん、トリニティさんが販売してた iPhone 用のライトニングのところに挿して使うストラップ、
ネジ止めして抜けなくするやつでしょ。
いや、ネジ止めじゃないです。本当にライトニングのとこに入れて、
ライトニングのコネクタの中にグッと刺す、
刺して、でレバーというかスイッチみたいの入れると、はい、ちょっとだけ突起が多分出るんですよね横に、
はいはいはい、
でそれで抜けなくなるっていうので、あれが気に入ってて使ってましたね。
刺さってる間はライトニング使えなくなるんですか。
はい、使えないですね。そう、そらそうですね。
そうなんね。
ライトニング刺すとき一時あれ外さんとあかんかったんですね。
あ、そうです、そうです。当時はワイヤレスの充電もなかったので、充電するときは外して、はいはい、外出るときだけ使って。
で、まあ私も今そのオブジェクト IO さんのオフィシャルページ見てまして、ストラップ販売中 19,800 円、
いい値段しますね。
ストラップ一体型カードケースは11月末発送予定で 26,800 円。
うん、
他いろいろシリーズありまして、
マイクロバッグ一番収容力があるのは 34,800 円。土屋カバン製作所さんのはちゃんとした革製で高いものが多い。
そうなんですよ、
ね、ウォレットのところを見るとアニメーションしてて、ガマ口のように開く小銭入れになるよっていう写真が動いてるんですけど、はい、その中にさりげなくエアタグが入ってるという感じですね。
リスナーさんもこれ多分話見ててだんだん分かんなくなってると思うので、あの、オブジェクト IO さんへアクセスしてご覧ってみてください。そして、ね、iPhone で最近私の iPhone が熱々になる話があるんですよ。
うん、
別に iPhone が恋人作ってどっかで遊んでるわけじゃないんですけど、
ないですね。
ギガ人にあった記事で、話題の無料画像生成 AI ステーブルフュージョンをオフラインの iPhone のみで動かせるアプリドローシングスを使ってみたよレビューという記事で、 iPhone 単体で自動画像生成をね、 AI がアプリがやってくれるのがあるって聞いたんで、でもな、 iPhone でまだもう A シリーズが優れたチップや言うても負担大きいん違うんと、
うん、
でまだ遅いしろくでもない絵作って動きましたよで、ああ嬉しいで終わるのかなと思ったんですよ、
うん、
もう全く逆でした。
うーん、
iPhone のチップをとことん性能使ってるやろなこれはって、もうむっちゃ熱くなるんですよ iPhone が。
あ、はいはいはいはい、
やったことない人のためにどういうものかっていうと、日本文でもいいですよ。できれば英文で欲しい絵の特徴を書くんですよね、
うんうん、
例えば西海岸で住宅地で高級で 郊外でっていうのは、まあそういう言葉指定すると、本当によく映画で出てくるような、郊外の割と大きい家が並んでるところに前に車が止まってて、休みの日であんまりこう人もいないみたいな、そういう映画出てくるんですよ。で、そういったものを指定すると、だいたい2分ぐらいかけて、画面上で、昔ほら、ノートンユーティリティかけた時に、ディスクのデータがこう揃うのあったでしょ。
はい、ありましたね。
あんな感じのが出てくるんですよ。で、ずっとそれ埋まんの待つんですよ。で、それで他のことしてるんですけど。で、戻ってきたら、ああ、もういよいよ全部埋まるぞって、マス目が埋まっていったら、パッてそれ消えて、一枚の絵が現れるんですよ。昔のウェブページみたいに、徐々にモザイクが取れて綺麗になっていくんじゃないんですよ。もう最後に幕が落ちるみたいにして、一気に出てくるから、それをずっと待つっていう感じですね。いくつかその Mac で試してた AI のアプリとかサービスなんかよりは、ドローシングスっていうの、作った人のセンスがうまいのか味付けがいいのか、割と一発で欲しい絵が出るんですよ。
へ
ぇ、今までそんなん違うってって思いながら何回もチャレンジしてやっと欲しい絵を作ってたんですよ、私ね。それがもう一発で、そうそうそう、これね、これでいいね、みたいな。この間ほら覚えてます？バッドバニーってアーティストが、アップルミュージックで受賞したみたいな話を、ニュース取れるでしょ、だからバッドバニー受賞みたいな感じで、ちょっと短い文章を英語で入れたら、もうカメラマンに囲まれてみんなでステージでバッドバニーが喝采浴びてるっていう写真作ってくる。すごいっていうのがあってね。だから番組でずっと言ってます。YouTube チャンネルで番組がアニメになって登場する予定なんですが、その時にニュース記事の内容をイメージする絵を入れていかないといけないんですけど、作ってたら暇いるから AI にやらせようと思うんですけど、なかなかうまくなかったんで、このおかげでやっとこさ、メドウがつきました。これに絵を描かせて、それを入れていこうと。
なるほど。
サンプルでやってるやつ、なんか建物が、あの画像が生成されたっていうのがあるんですけど、それ、元になる文章をよく見てみると、エスタブリングショートオブスモールモダン大阪ハウス。
ほんまや、そう書いてある。
大阪ハウス、スモール、小さな現代風の大阪の家。
はい。
で、何でしょうね。大阪ハウスって何でしょうね。
でしょ
う。大阪ハウス。はい。かや宮崎。
あ、これはね、画風はセッティングなんです。何々風っていうセッティングがあるんですよ。
ああ、なるほど。
で、それでやると、同じ絵の指定やっても、そのセッティングを変えてやると、ガラッと絵柄が変わるんですよ。
へ
え。さっき宮崎駿って言われましたけど、もうすでにジブリモードっていうのをやってる人たちがいます。
は
い、これすごいのは、ジブリにかも登場したことないようなキャラクターが作れるんですよ。
ああ、なんかそれ見たことありますね。その、自分の顔もそれでジブリ風にできるとかありますね。
それはね、それは、ハルさんがそれ見たのは、顔写真をジブリ風にするやつでしょ。はいはい、違うんです、違うんです。ジブリにいそうで出たことのないキャラクターです。これ誰それさんに似てるとかじゃないです。ジブリに確かにこれいそうやな、みたいなのが出てくるんですよ。で、しかもそれがアニメーションするらしいです。まあ、そんなんで、もう毎日新しい進化があるこの AI 自動画像生成分野ですけど。8月から8、9、10時、まあ、三月、四月いうところで、一気に性能上がってきて、こうブラッシュアップされてきた感じですね。まだまだ進むと思いますけど。
はい。
20年もしたらね、多分人類はコンテンツ作ってないという気がします、私は。
そうなんでしょう。
SF なんかで未来はロボットに占領されて、人間が奴隷になったりするなんていう SF があったりするじゃないですか。
はいはいはい。
で、あれは形が変わって、今と同じ生活してるけど、お楽しみコンテンツだけは誰も作ってなくて、コンピューターが作ったのをみんながダラーンと眺めてるだけみたいな。
なりますかね。どうなんでしょうね。
いっぱい作られたから薄味になってしまって、みんな薄味をそんなもんやなって眺める時代。
囲碁将棋とかでも、はい、結局 AI がもう圧倒的に強くなったじゃないですか。
はいはい。
でも、人間が打つから面白いということで、
ええ、
ああいう大会は普通にやってるわけじゃないですか。
そうですね。
で、そういう別物としてお互い残っていくんじゃないかなと思うんですけどね。この絵についても自分で描くって絵については楽しいとか、そのコンテンツ出す人は出すってやるんだけど、そんなことよりも もっとどんどんどんどんたくさんアウトプットしなきゃいけないようなところはもう AI に任せるみたいな、分業みたいな。ので二つが残っていくんじゃないかなとは思うんですけどね。
そうあってほしいですね、でもね。
ね。だからね、アニメーションっていう世界が大きく変わる、うん、今、その入り口に立ってる気がしますね。
うん、
日本だとアニメ制作会社のコストとか人件費みたいなことがすごく言われるじゃないですか。安くやられてるとか。はいはい、それは一気に AI で、原画は人間が多少味付けしたにしろ、あとはモーションはお任せしてすれば、一気に人間の手数が省かれて、っていうのがあるような、もっと小さいアニメーションハウスがいっぱいたくさん出てくる。一、
うんうん、
人か二人でもできるようなハウスがいっぱい出てくる可能性はあるかなと思うんですよね。
う
ん
う
ん、
それはそうですね。
それいい気がしますね、使い方として。
AR についても先週はニュースがありまして、CNET Japan にあった記事でご紹介します。iPhone 活用で一足先に AR を体験できるヘッドセット、HoloKit X という記事がありまして、これ X でいいかな、10やったらどうしようって今思いながら読んでたんです。Apple が今 AR とか VR のヘッドセット出すんじゃないかっていう噂だけは出てるんですけど、
そうですね、
噂ではこの秋に出るはずが来年の早々出てくるのに日延べされてるだけやなんて噂があるんですが、ちょっとわかんないです。でも具体的に出してしまうっていうのは、ホロインタラクティブのホロキット X という製品だそうです。この記事で紹介されてます。端的に言いますと、オキラスクエスト2とか、最近ピコ4というのも出てきたでしょ？知ってます？
ピコ4。わかんない。
うん、要はオキラスクエストの本当、見た目似てるんですよ。白くて、ゴーグルで。値段も廉価なんですけど、後発やからオキラスよりもいいっていう話が今あって、関係ないけど、うちのオキラス壊れてね、めっちゃ腹立つ。レンズ気づいたみたいになって、ゴーグルかけたら、上の方からちょっと眩しい光が細く差し込んでくるんですよ。で、これなんかな、多分レンズ気づいて、光入ってるんやろな、これと思って。どうしようとか思ってるんですけどね。
修理
高いんちゃうんとか思ってね、ちょっと嫌なんですけど。このホロキット X は何かって言いますと iPhone を使います。今までもよくありましたよね。紙とかプラスチックなんかで作ったゴーグルにそこに iPhone 入れて、iPhone の画面には2つ左右の絵が表示されてて、VR として見るっていう、立体するってありましたけど、もうちょっと進化させてます、これは。やり方はやっぱりゴーグルなんです。そこに iPhone 入れるとこまで一緒なんですけど、モーションについては Apple Watch を使います。音響については AirPods Pro を使います。我々3人もみんなその一通り持ってるじゃないですか、その3製品は。そうですね。だからそれを持ってる人はこのホロキット X っていうゴーグルの部分だけ買えばこれが始められるということなんですね。 AR 体験ができるということで記事では紹介されてました。購入ページみたいなのは設けられてるんですが、記事の最初のホロキット X のリンク、青い文字から飛ぶとあるんですが、ゴーグルの部分だけですと$129、ドリームトゥゲザーバンドルって言いまして、2台セットで買ったら$249。ちょっとだけお安いんですよね。
ちょっとだけそうですね。
モーションコントロールは Apple Watch。対応する iPhone は12から14 Pro Pro Max シリーズ対応しますよ。
面白いんですけど、どれだけ対応するアプリが増えるかでしょうね。
そこはね、オキラスクエスト2もそんなに増えへんかったから。
あ、そうなんですか。そうなんですか。
iPhone の方が増える可能性あるような気がしますよ。
うーん、
オキラスが頑張ってるのはいいんですけど、やっぱアプリ一個一個は値段高いんです。
あ、
新作で大体2000、3000するんです。それが、クオリティはいいのもあるけど、中にはちょっと、っていうのもあるんですよ。
うん、
で、iPhone でね、200円ぐらいで、っていうのがあっても、まあ、それは諦めつくけど、2000円とか出して、それやったらちょっと、ああ、とか思うじゃないですか。
うん、
で、それ証拠っていうわけじゃないけど、クエストが最初は、オフィシャルアプリしか、マーケットには認めなかったんですよ。オフィシャルにデベロッパーになった人が、出すアップストアがあって、そこしか認めなかったんですよ。だから、ノラアプリとか、外部でインディーズが作るようなものは、クエストには出せなかったんですよ。
うん、
ところが、やっぱりそういうのをやる人出てくるじゃないですか。うん、そっちの市場が盛り上がった途端に、オフィシャルが、あ、じゃあそっちもやっていいですって
、
やってしまったんで、そう、ウェブ経由でやっていいですってやったから、
うん、
やっぱりね、アプリ増えなかったんですよね、思ったことが。
うん、
今回これお話してます、ホロキットも。どれぐらい普及かってはまたこれからの話になると思いますけど、iPhone ベースっていうところではアプリ期待できるんかなとは思ったんです。
T 記事では現在体験できるリアリティは10コンテンツあるというふうに記事の中ではありますけど、10ではちょっとね。
ちょっとね。
ねえ。
メタは最近、あのメタでクエア、オフィシャル、前はオキュラスクエストって言ってね、メタクエストですけど、もともとオキュラスという会社がやってて、Facebook が買い取ったでしょ。
そうですね。
で、アカウントを、Facebook のアカウントがないと使えないいうふうにしたじゃないですか。
最初そうでしたね。
Facebook はメタって会社名変えたじゃないですか、名前を。
うんうんうん、
体制も変えたから、もう一回メタのアカウント作れって言ってきたんですよ、今度。そう。でも、メタのアカウント作ってくださいしか出ないんですよ、うちのクエストつけたら。
はいはい。
壊れてるでしょ、うちの。
うん、
気づいて。で、しかもこの間 Wi-Fi 繋がれへんかったんですよ。
は
い、ネットに繋がれへんままやってて、内蔵のアプリと内蔵のストレージの映像を見てて、これでもええかなって気がして。ネット繋がるといちいち操作させられるし、やりたいことはこのアプリやねんし、別にいいよって、YouTube 見るときだけやばいるの。って思って、そういう使い方の方が合ってるような気がすると思いました。ももくみさんからコメントいただいてます。山村様お久しぶりです。皆様はじめまして、こんにちは。ワンボタンの声ますます賑やかになって、2300回おめでとうございます。ポッドキャストは毎回拝聴していますが、メッセージするのは多分5年ぶりです。今月のテーマは正念場ということで、それにハマる話かわかりませんが、お話ししたいネタを持ってまま5年が過ぎてしまいました。お話は2017年、当時の iPhone SE 第一世代とキャノンのミラーレスカメラで自分で撮影して、iMovie とガレ版で曲を作って、初めて1時間のドキュメンタリー映画っぽいものを作ったというお話です。モチーフはラオスで学校を作っている素人のおっちゃんのお話。一緒について行って3週間。鳥に撮った動画をつないで最終的には64分になりました。スタビライザーを持ってなかったので揺れっぱなしですが、内容はラオスのプロの有名らしい歌姫2人に承諾を得てサウンドトラックにしたり、同行したプロカメラマンのスチール作品、現地で出会ったプロのドローン撮影、私自作の歌の数々など、てんこ盛りな1時間作品です。下記にリンクを貼っておきますので、お時間のある時にチラ見いただいてご感想などいただけたら嬉しいです。でも忙しくてご覧いただけなくても、ここでは iPhone と iMovie で素人が1時間映画を作った、これからが正念場という話題提供ということでお願いします。長文失礼しました。と、ももくみさんからコメントいただいてました。ももくみさん、またコメントいただきましてありがとうございます。5年ぶりというお話ですが、なんかそんなにならないような気がするんですが、どうだったですかね。
ラオスでロケしてはるってことです。
ということですね。
こういう方々をサポートされるようなお仕事なんですか、この方は。
そういう方についていったとおっしゃってるんで。ラオスはベトナム、
はい、ベトナムのお隣ですけど。
はい、まあでも言葉は全然違いますもんね。
そうですね。
かなり山深い感じのところでね、村っていうんですか、そこで子供さんたちがたくさんいるのを見て、学校を開設しようかっていうお話になったようですけど。
実際ラオスは海に面してなく、内陸にある国で、
はいはいはい、
結構山岳地帯多いんですよね。
ああ、そういうことなんですね、うん、ドキュメンタリータッチの映像かなと見受けしましたね、
う
ん、
そうですね。
私も海外旅行記とか読んだり見たりするの好きなんで、
うん、
3週間も行ってたらだいぶ足に根が生えた感じだったんじゃないですかね。
3週間で取りだめた映像、うん、動画を1時間にまとめるのも大変でしょうね。
大変なんですよ、
うん、しかも使いにくい iMovie でね。
使いにくい iMovie でまあまあまあいいじゃないですか、
うんうん、
iMovie で1時間でやっぱりびっくりされるんでしょうね、うん、編集でね、
うん、
画期的な映像編集方法ってないかなっていつも思いますよね、
うん、
ここをもうちょっと伸ばしたりとか、ここはもうちょっと短くしたりとか考えておくと全然、
う
ん、作業進まないんですよ。
進まないでしょ、本当本当。
スーパーカブのイベント行った時の動画を今やってるんですけど、全然進まなくて、もう2週間か3週間ぐらいになるんですけど、なんかプロの映像の方のそういうブログとか読んでると、
うん、
一回書き出して見れるもんにして、それからここ短くしよう、こういうここ足そうみたいな考えた方がいいっておっしゃってますね。編集画面でやってると、
はいはい、
いろんなアイデアがそのたんびに浮かぶから、結局終わらないんですって、うんうん、でもプロは納期が決まってるから、
うん、
悩んでる時間ないので、
うん、
決まったことを決まったようにするしかないからっていうのでね、
うん、
素晴らしい旅行記っていうのは変ですけど、まあ、そういう動画をご紹介いただきましてありがとうございます。 最近 YouTube 見てて気づいたんですよね。結構個人が長めの動画をネットに上げるっていう文化はざっと10年以上なるじゃないですか。もうちょっと長いかもしれないけど、
うんうん、
リメイクするっていうこともする人増えましたね。
リメイク、
つまり出した当初は自分もあんまりテクがなくてそのまま YouTube に上げるんだけど、
うん、
編集機材とか自分自身のスキルも上がって、うん、ちょっとあれやっぱり直しときたいって言うんでしょうね。で自分で編集もう一回し直して音楽とかもう一回やり直して綺麗な見れるのをコンパクトにまとめたのをもう一回出すっていうことをしてる人がね結構見受けますね。でそうすると今までそれ見たことない人がやっぱり見るじゃないですか。見やすく作り変えてるからやっぱり評価も上がってっていうことにつながってるみたいなんですけどね。ということで来週からワンボタンの声再放送でもいい？
同じ内容で、
まあ、同じ内容で、なんで前も聞いたぞこれとか言われそうな自分が学校で放送部やってた頃もね、よう再放送とかやってましたよ間に合いからテープで再放送流しとこうとか言って
毎回撮ってたんですか学校の
学校は名前放送もお昼の放送は基本名前やったんですよ。
はいはいはい、
うん、録音したら流してもよかったんだけど、
うん、
生で話題をどう自分で時間内に収めて喋るかっていうのが、うん、やっぱり学校の放送部の鍛えられ方やったんで、
うん、
そんなわけで桃久美さん5年ぶりとおっしゃいましたけど、まだ時間あればどんどんコメントお待ちしてますんでよろしくお願いします。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのこれからが正念場、せっかく新型 iPad Pro 購入の貯金をしていたのに予定より高値になったのでさらなる貯金を続けるとか、 iOS 16に対応したアプリをリリースするのにさらに来年も勉強を重ねていく予定とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの11月の予定をお伝えいたします。11月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。11月30日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は11月26日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。